ここからは横手市食農推進課提供、横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは、地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知って、それに感謝したりしてこそ、心からおいしいと言えるものです。今回はリンゴについてご紹介します。では佐藤果樹園の代表の佐藤さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いよいよ旬を迎えようとしておりますリンゴですが、今年の生育状況はどんな様子でしょうか？
色づきが良くて、例年よりも熟すのが早いです。美味しいリンゴができると思います。
今年は雪の影響も大きかったと思うんですけれども、いかがでしたでしょうか？
すごく大変で、リンゴのお歳暮と同じ時期に、お歳暮の発送と同じ時期に大雪が降ってきて、そうですね、だから建物の屋根の雪下ろしとか、まあ、お歳暮の発送でリンゴの木の雪下ろしって、まあ、3つやらなきゃいけなくて、まあ、そうなのでどれもちょっと中途半端というか、お客様に迷惑かけましたし、まあ、リンゴの木もすごく折れてしまって、まあ、今年は結構3割減ぐらいの予想でおります。
では佐藤さんはどんな品種のリンゴをどのくらいの規模で栽培しているんでしょうか？
そうですね、うちのリンゴの畑広さは2丁分ぐらいありまして、8月は、まあ、クッキングアップルと呼ばれる調理用のリンゴが2種類で、9月は秋田紅ほっぺなどの、秋田オリジナル品種含めて4種類、10月は八鷹やシナノスイートなど、7種類、11月は富士や王林など、6種類、全部で、まあ、20種類程度のリンゴを栽培しております。
たくさんのリンゴを栽培しているんですね。それって普通なんですか？
うちの果樹園はフルーツロードといいますか、ユップルの前の大きい道に面してまして、その無人の直売所があるので、少しでも時期をずらして品種を植えて、その無人販売所に、まあ、リンゴを絶やさないようにっていう、まあ、先代の、まあ、考えがあって、まあ、ちょこちょこいろんな品種をやってるっていうふうなことです。
なるほど、無人販売所で必ず物があるようにということですね。
はい、
はい、美味しいリンゴがいつでも食べられるのは嬉しいですね。そして現在はどんな作業が行われているんでしょうか？
現在は今年から全品種を、まあ、ハトライズ栽培で行うっていうことをうち決めてまして、なので今は、まあ、玉回し、まあ、10月の主力品種八鷹の、まあ、リンゴの玉回しや、まあ、11月の富士に竹で作った支柱を、まあ、たくさん用意して、まあ、今までないくらいリンゴの枝に高低差つけて、木の内部まで光を当たるように、まあ、工夫してやっていこうと思っております。
はい、今ハトラズリンゴという話があったんですけれども、それを含めて栽培のこだわりについて教えていただけますか？
はい、まずハトラズ栽培ということで、まあ、簡単に言うと、普通のリンゴは葉っぱを取るんですけれども、まあ、ハトラズ栽培は葉っぱを取らずに、まあ、最後まで自然に葉っぱが落ちていくんですけど、葉っぱが黄色くなって葉っぱが落ちると、まあ、それでリンゴが熟したサインになって、それでまあ収穫っていう形なんですけど、光合成の期間も長く取れるし、水分量など味もすごい濃くてずっしり重いリンゴになります。だから、まあ味重視の栽培で、まあお客様に喜んでもらえるように、そしてまた新しい発見をまあ届けたいというか、お客様には今までのその赤いリンゴだけじゃなくて、まあ、ハトラズ栽培でも美味しいのができるし、まあ、より美味しいとうちは思っているので、自信を持ってお客様にお勧めしていきたいと思っております。
はい、減農にも取り組まれていると伺ったんですけども。
はい、うちでは、まあ、観光栽培の、まあ、3割程度、まあ、薬剤減らしてってるんですけれども、他にもその、まあ、草を、まあ、刈らない農法というのをやっております。 まあ、いろいろ創生栽培っていう、あの草を生やしてっていうやり方もあるんですけど、私のその草を生やしっぱなしにする目的は夏に大量発生するハダニの防除でございます。普通だとそのハダニを防除するために、まあ、薬剤で、ダニ用の殺虫剤っていうのを、まあ、2回か3回ぐらい散布するんですけど、まあ、その下草をもうどんどん生やして、まあ、ハダニが増えるんですね。そうするとハダニも増えるけど、それを餌にするカブリダニっていうのがまたそれが増えて、益虫がカブリダニがハダニを食べるという。それで今年も散布しませんでしたし、去年も散布せず、まあ、2年連続でダニ用の殺虫剤は使っておりません。なので、まあ、ビビたるものかもしれませんが、こういう取り組みをどんどんやっていって、まあ、農薬だったり除草剤とか使わないで、まあ、お客様に少しでも、まあ、美味しさというなんか何でしょうね、ちょっと気分いいじゃないですか、ちょっとお客様にも。なのでそういうふうな、まあ、ものを提供していきたいと思っております。
はい、今圃場で収録してるんですけども、確かに草が多いなってちょっと思ったんですけど、そんな理由があったんですね。さて、佐藤さんは丘の上プロジェクトという企画でシードルを作られているということなんですけれども、そちらについて詳しく教えてください。
はい、まず私農業始める前はイタリアンレストランに勤めておりまして、まあ、ワインを担当しておりました。その時からワインがすごく好きになって、まあ、ワイン作りをしたいと考えていたんですけれども、リンゴのワイン、まあ、シードルなんですけどというものがあることを知って、その時はまあ実家のリンゴ農家を継ぐということを決めていたので、まあ、自分が栽培したリンゴでシードルを作れないかなっていうのがリンゴ農家を継ぐのともう一つ、まあ、モチベーションとなっていました。まあ、その果樹試験場に2年研修とかもしたんですけど、その時も作文とかなんかそういう卒論みたいなものにもちょこっとそのシードルのことも書かせていただいたり、まあいろんなところでちょっとこう言わせてもらって、まあちょっと自分でもまあいつかは実現したいことだと、まあ目標に掲げていたんですけど、農業を始めてからもイベントなどに参加してみんなと交流していく中で、その横手にまあ未来っていう、いろんな方がイベント打ってそれでそこで交流するみたいなのが場所があったんです。そこであの農学校っていう農を楽しむで交流するっていう会があって、まあ、そこで私も何回かお手伝いさせてもらったりしていく中で、当時のメンバー私以外に2人と酒屋さんを含めた4人で、まあ、丘の上プロジェクト、シードルっていいよねっていう、いいこと考えてるねみたいなことをちょっと共感してもらって、それでスタートしたっていう形になります。
はい、ということでシードルを作り始めたということなんですけれども、作り方ってどんな感じなんでしょうか。
そうですね、はい、シードルはまあリンゴのワインで、大雑把に言えばもう本当ワインと変わらないです。果汁に酵母入れて、まあ、こう発酵待つみたいな、簡単に言うとそういう風になります。まあ、技術はいろいろあるんですけれども。
はい、そして現在の状況というのはどんな感じなんでしょうか。
2015年に、丘の上プロジェクトは始まったんですけれども、その時2015年に、まあ、日本シードルマスター協会っていうのが、まあ、立ち上がって、でそのマスター協会がシードルコレクションっていうのを2016年から毎年開催してるんですね。で、まあ、2016年のシードルコレクションは丘の上プロジェクトも参加させてもらったんですけれども、まあ、その時は日本のシードル 4,50 種類ぐらいだったんですけど、いや、まあ、3年前ぐらいからその取り扱うというか集まるシードルの数も100種類とか超えていて、本当に数年で本当倍になっているし、まあ、世界でのシードルの需要ってまた見直されて年々需要は高まっているという傾向にあります。丘の上プロジェクトはただいまシードルを醸造中で、10月には発売できる予定です。メンバーである高橋果樹園のジョナゴールドを使ったカセクルというシードルです。3作目となります。甘みと酸味のバランスがよく、コクが深いです。カクテルのようなシードルですので女性の方にも気軽に召し上がっていただけます。詳細はホームページや SNS でお知らせいたしますのでよろしくお願いいたします。
はい、10月には新しいものが出るそうなので楽しみですね。では最後に PR をお願いします。
はい、まあ、横手の果樹農家は、まあ、去年雪害によって今までに経験したことのない、被害を受けました。 しかしみんなで前向いて復旧作業を行って、収穫目前までこぎつけました。夏の好天で果物の状態は例年になくいいものになっております。最近は県外のお客様に召し上がっていただく機会が多いんですけれども、ほとんどの皆さん、美味しくて感動したというふうなメッセージくれます。横手の果物品質は全国でもトップクラスなんだと皆さんにもっと知ってもらいたいです。
はい、今回は佐藤果樹園の代表佐藤さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
横手の食の推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ。この番組は横手市食の推進課の提供でお送りしました。